群衆は後に残して、イエス様と弟子たちがこの湖ガレコに船で乗り出したという話が出てまいります。途端にですね、お話が起こるんです。弟子たちは漕ぎ並みます。突風が吹いてきたんです。イエス様は寝てらっしゃった友の方で、すっかり疲れ果ててですね、弟子たちは本当にもう恐れましてですね、イエス様を起こしてですね、死にそうですって、イエス様がそこに立ち上がられてですね、なんとイエス様は荒れ狂う嵐に向かって、波に向かって、風に向かって、黙れ静まれとおっしゃったんです。途端にこの湖が凪になったというわけでありますね。びっくり仰天。船が湖の反対がゲラサという地に着きます。そこでイエス様と一行が出会ったのはですね、一人の男であります。恐ろしい男であります。悪霊レギオンに取り憑かれて墓場に住み着いていた人物であります。異様な人です。イエス様はこの子から悪霊を追い出されました。そういう奇跡です。さらに道行かれるイエス様にたくさんの群衆がついてまいりますけれども、12年間長地でこの患うとこの婦人病でありますが、この婦人がですね、この全財産を治療のためにつぎ込んだにもかかわらないで、かかわらず帰って悪くなって本当に難儀しているという気の毒な女性がですね、群衆の中に混じっておりましてね、イエス様の衣の房に触ったんです。イエス様に触るならば、イエス様に癒してくださいに違いないと。近所は汚れたものですから、本当は近寄ることができないんですが、後ろからそっとイエス様に触れたんですね。その触れたことを通してですね、立ちどころ山が癒されたという出来事が書いてあります。最後の4つ目の奇跡は、ユダヤ人の街道を管理していたヤイロという人物のこの娘さんのですね、死の病なんです。死にそうです、来てくださいというんですが、この長地の女の女性のこの癒しのために手間取っているうちに、この使いが来まして、イエス様来てもらってももう 何もできませんよと、もう死んじゃったよって、こういうふうに知らせが来たんですね。イエス様はそのヤイロという人を、恐れるな、ただ信じなさいって支えて、そしてこのヤイロの家に帰りました。もうお葬式の準備が出てまし できてました。泣き女がわーわー泣いてたというんですね。そういう場面で、そしてイエス様はその娘の死んでいる娘の部屋に行かれました。どうでした。そして足りた国、その死んだ娘をよみがらされたという、まあ、ここにですね、立て続けにある意味代表的なイエス様の奇跡がまとめてこう記されているんですね。でこれも一連の奇跡というのは、イエス様について一体何を語っているのか、一つずつの奇跡は何を意味しているんでしょうか。嵐を沈められた奇跡は何ですか。これの奇跡ははっきりとしたメッセージを持っている。弟子たちはこの方は一体どういう方なんだ、驚きました。そうなんです。イエス様は自然界を権威を持って力を持って治めていらっしゃるお方だと。悪霊の世界、霊の世界において悪霊を一言葉で追い出すことができる権威を持たれる方だ。霊界の中においてもイエス様は一切の権威と圧倒的な力で支配していらっしゃる方だ。病を癒す奇跡ですが、荒野の肉体も支配していらっしゃる方だ。そして死因を蘇らせる奇跡、死と生と死をイエス様は握っていらっしゃるお方なんだ。そういうことをですね、これらの奇跡は語っている。イエス様がどういう方だろうかということを、この一連の奇跡は一つ一つ教えているわけでありますね。そして今日大切なことが、このマルコはね、この奇跡の出来事をある出来事の中のある特徴に注目して描いているわけです。気づかれた方があるでしょうか。どういうふうにしてイエスはこの奇跡を行われたか、一つのパターンがある。いつも奇跡をイエス様が行うときに、一つの手段を持って奇跡を行っている。それは言葉なんです。 イエス様は言葉を出されることを通して言葉によって奇跡を起こしていらっしゃるんですね。気づかれましたか。イエス様は荒れ狂う湖と海に対して黙れ静まれ命じました。そうすると暴風は止んだんです。何百という船に取り憑かれたレギオンの男に汚れたあるよこの人から出て行けと命じた。出て行った。十二間病気で苦しんだ女性に優しくやります。娘はあなたの信仰なたを治した。安心して帰りなさい。すっかり治って達者でいなさい。言葉が死んでしまったヤイロの娘、タリタ君、少女起きなさい。手に言うならば少女、私はあなたに命じます、起きよということです。タリタ君みたいな当時の言葉でアラム語のそのままの当時の言語そのままが記されているんですね。強調されている言葉なんです。言葉、自然界に対して悪霊に対して病人に対して死者に対して命じるイエス様の言葉が奇跡を起こしている。旧約聖書でイスラエルの指導者モーセは先ほども触れましたように出エジプトしたその旅、後を追っかけるところのこのエジプトの軍隊騎兵迫ってまいりました。目の前には広がる大野原です。しかしモーセは強い神の杖を取って差し出した。すると強い風が吹いて目の前の海が二つに割れて海の真ん中に乾いた道ができて、そこをモーセとイスラエルのために渡っていったというあの奇跡ですね。すごい奇跡です。もちろんモーセは指導者として本当にこの民から崇められました。またこの杖は後に主の契約の箱に記念としていられるようになります。しかし旧約聖書のどこを見てもこのような偉大な奇跡を出し遂げたモーセが神様として崇められた、そういう記録はありません。エリアが神様として拝まれたという記録はありません。人々はそういうふうに見なかった。弟子たちがイエス様が吹き荒れる荒れ狂うところの風をしっかりつけて湖に大波になったという時に異常な恐怖に打たれてですね、一体この方はどういう方なのだろうと、この方の発せられる御言葉によってこの自然界が制せられてしまうんだ。イエス様とモーセエリアの違いどこですか。モーセエリアは神様に命じられて従った。そして奇跡を起こした。だけどもイエス様は自ら言葉を発せられた。そこに奇跡が起こった。この違いが、弟子たちはね、創世記の一章、天地万物が作られた時に光あれと言われた。そうすれば光ができた。光があった。天地万物は神様の言葉によって作られた。神様の意思によって作られた。そのことを思い出したに違いない。この方は神の言葉の権威を持たれる方。それは神様の意思なんですね。長々と話してまいりましたが、皆さん、私たちはこの聖書、神の言葉を私たちは手に取っているわけです。神の言葉を開いて、私たちは神の言葉に聞くんです。私たちは礼拝に、仕事の礼拝の始めに、神の言葉を開いて、神の言葉が朗読されて、神の言葉の解き明かしを聞いている。私の宗教は神の言葉の宗教なんです。特にプロテスタントはそのことが強調されますが、街道の一番先真ん中に何があるか、講壇があるんですよ。講壇ってのはそこに必ず聖書が置いた。で、聖書が開かれ、神の言葉が朗読される。皆さん、私たちは神の言葉によって生きる民なんですよ。クリスチャンはそうなんです。まあ、多くの人たちがですね、聖書を今日もなお読んでいらっしゃる。いろんなふうにして この聖書を取って多くの人が読みます。